聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書申命記20章1節から9節、旧約聖書の339ページです。第2版のお持ちの方は309ページになります。
聖書をお読みします。申命記20章1節から9節、あなたが敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き逃れたあなたの神主があなたと共におられる。あなた方が戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げ、彼らに言いなさい。聞け、イスラエルよ。あなた方は今日、敵と戦おうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことで、おじけてはならない。共に行って、あなた方のために、あなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのは、あなた方の神、主である。司たちは、民に告げて言いなさい。新しい家を建てて、まだそれを奉献しなかった者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して、他の者がそれを奉献するといけないから。ぶどう畑を作って、そこからまだ収穫していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して、他の者が収穫するといけないから。女と婚約して、まだその女と結婚していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して、他の者が彼女と結婚するといけないから。司たちはさらに民に告げて言わなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか。その者は家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のようにくじけるといけないから。司たちが民に告げ終わったら、将軍たちが民の指揮を取りなさい。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書、申命記20章1節から9節を通して、主の戦いと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。申命記の20章、を今日はご一緒に読んでいきたいと思います。イスラエル人はどこにいるのかと言いますと、ヨルダン川の今のですね、ヨルダン王国側、ちょうどですね、エリコを挟んでヨルダン川の向かい側のようなところにですね、広いモアブの草原と呼ばれていたところがありました。そこにいたようです。そして目の前に流れているヨルダン川を渡ればですね、40年間待ち続けたカナンの地に入ることができる。その間ずっとですね、空から降ってくるマナや飛んでくるウズラを食べてたわけです。ここから先ですね、川を渡れば、そこは今のイスラエル、その領土をですね、占領するために戦いをしなければならないわけです。でも彼らは今まで40年間そうやってマナやウズラを食べていましたけれども、戦争をするということはあまりなかったんです。ほとんどと言っていいほどなかったんです。ところがですね、今年になって、これ40年目、エジプトを出て40年目の、おそらくまあ11月後半か12月ぐらいだと思いますけれども、その年はですね、5月にお兄さんのアロンがホルザンで亡くなります。それから間もなくですね、民数記の21章に出てくるんですけども、まあ、詳しいことはともかくとして、アラデの王様と戦いをして勝利をします。それから今度はですね、さらにこう、北上しまして、エモリ人のシホン、さらに今度はバシャンのオグというふうにですね、どんどん、ヨルダン王国、今のヨルダン王国がずーっとですね、シリアの方へ、北上してくるような形で、 大きな国をですね、次々と圧倒的な勝利を収めたというのがあります。おそらくですね、半年前から3ヶ月ぐらいの間の出来事です。その間に急にですね、このイスラエルの人たちは戦闘をする人たちになったんですね。しかもこの後は、これからは戦いに次ぐ戦いというのがですね、これから待ち受けているということもよくわかっているわけです。今まで、荒野を旅してきた人たちが、急に戦いができるようになるというのは大変不思議なことだと思います。40年間の出来事を記録しているのは民数記です、ほとんどは。でもその民数記を読んでいるとですね、彼らが軍事訓練をしていたとか、何かこう武器を蓄えていたとかいう、そういう記述はほとんどないです。ただし、住民登録というかですね、人の人数を数えなさいというときに、数える人数は、20歳以上の男子なんですね。まあ、レビ人の場合は0歳からなんですけども、それ以外は、20歳以上の男子。これはですね、どういう人たちかというと、軍隊に入る人たちなんです。確かに、その頃の成人がどこだったかというのは、ちょっと今のイスラエルの考え方とはどのぐらい同じかわかりませんけども、明らかなのは、20歳になった人たちは、大人としてイコール、軍人となるんです。それが彼らのアイデンティティです。20歳になったら軍隊の一員として戦いに参加する人になる。これがですね、イスラエルの男の人たちのアイデンティティだったと思うんですね。そして彼らはおそらく40年間何したのかな、雲がこう動くまでですね、何してたのかよく書いてないんです。でもですね、おそらくぼやーっとしてたわけじゃないと思います。なんでかっていうと、こう雲がですね、動くときに、ちゃんとですね、移動の仕方というのが決まってるんです。どういうふうに移動したらいいか、それはですね、みんなで好き勝手にザーッと行くんじゃなくて、部族ごとに決められた隊列を組んで、行くんですね。そしてそれはですね、もう、軍隊として動くんです。それでちゃんとその順番も決まっているわけです。おそらくそれの、一緒か、その後かなんかに家族たちも一緒についていったと思うんです。でもそれは、ちゃんとですね、動くときに隊列を組んで、整然と、そうしないとですね、おそらく推定200万人もの人たちが、移動するなんてことは大変なことになりました。ですから、彼らは荒野で、そういった訓練をしてたのではないかなとは思うんです。戦いっていうのはやはり準備をしてないと、これはやっぱりできるもの、急にできるものではないです。これは人を殺すという戦争です。イスラエルの戦争は必ず相手を殺すということを、使命とする戦争なんです。それは私たちの平和なこの日本に生きていたり、私たちにはとても想像ができない世界ですけれども、今日の20章の後半にも出てきますが、それは人を殺すということは訓練をしなければできません。世界には徴兵制のある国も大変多いですけれども、徴兵制のある国は、その国に有事の戦争が起きそうな場合には、世界中に住んで散ってるその人たちも、全部自分たちの仕事をもう全部やめて、すぐに駆けつけて、そして一晩のうちにちゃんと軍隊として機能できるように装備を手に取って、そして配列につけるように、軍隊としての訓練がなされている。これが徴兵制なんです。 そのぐらい準備をしなければ、戦いってもただ刀を持ってやればいいとかですね、銃を持てばすぐに戦いができるので、そんな甘いもんじゃないです。ですから、このイスラエル人たちも3ヶ月の間に、驚くべき勝利をもたらしたのは、確かにこれはこの後も出てきますけども、神様の力によるところが大きいんですけども、でもバラバラで何の訓練もない人が急にいくら神様の力によって勝てると言っても、その後になかなか続かないですよね。この後彼らはずーっと戦い続けるわけです。軍隊として。ですから、その場合イスラエルは優れた統率力を持っていたことが、後でヨシュア記の戦いなんかを見てたらよくわかります。決してバラバラに戦うなんてことはしないんです。ところが、今までも戦ってきたその、王様たちも結構強かったんです。大きかったんです。大きな人たちもいましたけれども、今度戦う、今のヨルダン川を渡って、向こう岸にあるカナーンの地と呼ばれている今のイスラエルの領土にあたるその場所は、格が違うんです。大変強かったんです。彼らは、人種的にもですね、体格がものすごく大きかったです。見たところ、平均身長が大きいんです。それから、攻め込もうとする町も二重の城壁があって、簡単に倒すことができない。倒そうと思っているうちにですね、上から石や矢が降ってきてやられてしまうということがほとんどなんです。特にその、これから戦わなければいけない、エリコなんていうのは、ものすごく強い町として有名でした。ですから20章の1節は、あなた方が敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても、彼らを恐れてはならない。これ彼らに恐怖心があるからなんです。恐れてはならない。なぜかというと、馬や戦車があって、兵士の数が自分たちよりもはるかに多い。馬というのはおそらくイスラエルの人たちは使ってなかったと思います。馬というのは、エジプトには馬の軍隊があったんです。馬というのは、荒野なんかは旅するには向いてませんから、馬は持ってなかったと思いますね。定住していないと馬というのは持てないと思うんです。馬というのは、近代戦争ではもう日露戦争あたりまでは、主力の部隊だったわけです。騎兵、馬を使ったものというのは。そのぐらい馬というのは軍隊の中ではその速さにおいても高さがものすごいありますから、その高いところから、追いかけられたらですね、ちょうど今私たちで言えば戦闘機で追いかけられるような恐怖です。最新鋭の戦闘機に追いかけられるような恐怖が馬に追いかけられるってところにあるんです。上からもう面白いように狙われて殺されてしまうわけです。ものすごい速さですから、人間はとても勝てません。それから戦車というのも、これはエジプトなんかで随分使われましたけれども、自分たちの槍とかですね、全然効かないわけですね。追いかけられる、馬の上から狙われ追いかけられる恐怖。自分たちの持っている武器がちっとも役に立たない。しかも、自分たちよりも何倍も多い、そういう軍隊がこれから広がっているわけです。どうやって勝つんだ彼らに。そういう恐怖心というのは彼らの中に根強くあったんです。 私たちが勝てるとしたら、その理由はたった一つしかない。それがですね、それはどんなに今まで軍事的な訓練をしてもという話ですよ。二節。あなた方のが戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げ、彼らに言え、聞け、イスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおじけてはならない。共にいてあなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのは、あなた方の神、主である。神様が、共にいてくださり、戦ってくださる。この一点だけが、私たちの勝利の根拠だっていうことです。しかしですね、この後驚くべきことが続くわけです。人々の、それでもなお恐怖の中にいる人々がいるわけです。で、五節、司たちは民に告げていなさい。まあ、どういう立場の人かわかりませんけど、おそらく各部族ごとの最高司令官にあたるような人、立場の人だと思いますね。将軍とか、そういった立場の人。その人たちが、新しい家を建てて、それをまだ神様に捧げている人、そういう奉献の儀式をしていない人はいないか。それから、ぶどう畑を作って、それを収穫してない人はいないか。婚約をしてもまだ結婚してない人はいないか。そういう人はまずお家へ帰りなさい。それは気が気じゃないだろう。そういう人はもう帰っていいよ。さらにですね、前代未聞のことを言うわけです。八節、恐れて弱気になっている者はいないか、その者は家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のようにくじけるといけないから。戦いに恐怖を覚えているような人は、帰れって言うんです。心残りのある人は帰れ。弱気になっている者は帰れ。普通戦闘態勢には、この恐怖を、この恐怖に対して非常に厳しい決まりを持っているわけです。つまり、こう、戦闘していくときに、やっぱりやめるって言って帰ってしまうような敵前逃亡は、これは、厳罰です。普通処刑を持って、それは、禁止されるべきものなんです。決して戦いのときに逃げることは許されないんです。だから、帰ったら、処刑されるんだから、どうせだったらもう前へ行こうって。これしかないぐらい、恐怖に打ち勝つにはそれしかないわけです。そうやっていくのが、普通の戦争なんです。しかしここでは、弱気な人は帰っていいって言うんです。確かに40年前、カデシュ・バルネアというところで、イスラエルの人たちがこれから、戦うぞって言った時に人々を支配したのが恐怖でした。もうやめようやめようって言って人々はエジプトに帰ろうとしたわけです。でも、基本的にはそのカナンの人たちは変わっていませんから、やっぱり彼らは怖いわけです。でも、神様と一緒に戦うということは、神様が勝たせてくださるということは、どういうことかっていうことです。弱気になっている人たちは帰ったらいいんだ。そしてその戦い、それでもその戦いは必ず勝利をする。十節では、町を攻略しようとあなたがその町に近づいた時には、まず降伏を進めなさい。そしてその降伏に従わない町は徹底的に 破壊しなさいという命令なんですね。負けるなんてことを一つも想定してないんです。それでもイスラエルの軍隊はやれる人だけで前線に向かっていく。全員で戦うのではない。できそうもない。心に負担がある、不安がある。気になって手がつかなくなる。そういう人はもう自由にしていいよ。神様がいる場所、神様がいる戦い、神様が勝利を与えてくださるんだから、一人一人に与えられているそのやる気さえも、神様が与えてくださっているもの、その恐怖心に打ち勝てない人もいてもいいんだってことです。そして実はその町も領土も戦闘を切って戦った人たちだけのものじゃないんです。帰っていた人たちも含めて一緒のものにする。一人一人に与えられているものがあるんだ。そしてそれでもしできそうもないような時にも、できる人がその時には戦闘を切って頑張ればいい。そしてその人に勝利を与えてくださるのは、その人の力ではなくて、神様が力をくださっている。あなたたちもその自分たちの力で勝ったなんて思うな。それぞれに与えられている力に応じて戦って応えていけばいいということです。マタイの福音書の25章にですね、有名なタラントの例えがありますね。マタイの福音書の25章のタラントの例え。52ページですけれども、新約聖書の52ページの25章、マタイの福音書の25章の、14節。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じ、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をし、さらに五タラントを設けた。同様に二タラント預かった者もさらに二タラントを設けた。ところが一タラント預かった者は出ていくと、地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出していった。ご主人様は私に五タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントのものも来ていった。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラント儲けました。その主人は彼にも言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが一タラント預かっているものも来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くない出て行ってあなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息はついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っているものにやりなさい。と、こう続くわけですね。五タラント、二タラント、一タラント。それぞれ与えられているものです。五タラントの人は、私は二タラントの人よりも儲けましたとか、一タラントの人とは全然違いますとか、そんなこと言ってないです。五タラントは五タラントのものを、これもらっただけですから。そう一生懸命してお返しする。二タラントの人もそう。 与えてくださったから、それで一生懸命頑張る。ところが1タラントの人は、勘違いをしたんです。私は1タラントしかくれなかった。だから、私はおそらくできない人間だと思われているんじゃないかと。つまり、まかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だ。どうせ私なんかできる期待もされてないし、だからもうやだ、やる気がせんって言って拗ねたわけですよ。つまり主人を信用しなかったんです。主人が私のことを期待して一タラントくださったとは思わなかった。一タラントしかくれんかった。私は何も期待されてない人間なんだ。主人は、私は、まかないところから借り取り、散らさないところから集めると、そういう人間だとあなたは思ってたのか。勘違いですよ。一タラントを与え、そしてそこから、その人が一タラントを設けることを期待してたわけです。そして、良い忠実なしもべだって、言いたかったでしょ。5タラントだろうが2タラントだろうが、それはそれぞれに与えられたものだけの違いであって、その人たちに対する信頼も期待も同じだったんです。彼らも自分でこの5タラントを、自分はこんな人間だから5タラントもらったんだなんて、そんなこと思ってないです。私は5タラントだけをもらったので5タラントをやりました。別に2タラントの人を軽蔑してないし、1タラントの人も軽蔑していない。獅子迷宮のあの戦闘のように、神様は一番良い道をそれぞれに与えてくださっている。戦うことに参加できる人も参加できない人もいてもいい。もちろん、帰っていってしまった人たちは、自分の戦いじゃない、人の戦いによって勝利した場所を神様はくださるんです。私、全然戦わなかったけど、くださるんですか？そうだ。これがこの後続いていく神様の命令です。でも、戦った人たちは、文句が出た時もありました。でも、自分たちが、戦ってこの領地を得たんだから俺たちのものだとは言えない。なぜか。神様がその力をくださって圧倒的な勝利をくださったから。そして人々は戦いながら、これは俺たちの力で勝てる相手じゃない。自分たちの力で勝ててるんじゃないってことが痛いほどよく分かったから、これはまさに神様の力によって私たちは勝利できたんだ。一人が百人を追うような、戦いを経験した人が、ああ、これは神様が私に力をくださったからだ。だからこの勝利は、みんなで分かち合うものだ。自力で戦ったという思い上がりは、捨てなければいけない。戦わなかった人と共に、喜んで分け与える謙遜さが必要なんです。教会においてもです。社会においても、家庭でもそうです。同じようにはできないです。同じように揃わない。やる気も。頑張ろうっていう気持ちも、できることも、みんな揃わないです。そしてそういう時にトップランナーを走るような人たちは、そしてできる人たちは、やる気に満ちている人たちは、できない人、後ろへ引いていく人を軽蔑し、できない人たちは、どうせ自分たちはって言って拗ねる。それは教会でも社会でも家庭でも、私たちはよく直面する問題です。自分の課題かもしれません。 自分はできると思っている人もいれば、自分はもうこれしか与えられてないから、自分はこんなものしか持ってない人間だからといって、拗ねながら生きている。しかし神様は、恐怖心に駆られている人たちは、戦わないでいいって言ってるんです。一タラントの人は一タラントだけの仕事をすればいい。十分だ。問題は5タラントと2タラントと1タラントを合わせて全体のトータルの儲けがこの主人の儲けなんです。主人は自分の財産5、2、1と分けてますけれども、5、2、1は全部主人のトータルな財産ですから。それぞれに与えられているもので十分にその戦いには向かっていけるんです。そしてその場でやる気があって勇士として立ち上がれるような人はそれは立ち向かっていったらいいんです。でもその時にはできなかった人はその人も神様からちゃんと与えられているものがある。焦らなくても神様がいてくださる戦いは、やれる人によって勝ち取っていく戦いじゃないんです。それを顕著に示すのがこの教会でしょう。教会はすべての人が、教会の体として生きているわけです。ハレルヤホールだってそうですし、この教会を建てた時はそうですし、あらゆる事業、そして教会の活動、すべてにおいて、よーし、頑張るぞという人もいれば、いや、それはちょっとという人もいて、そういう中で、そういう人たちが一緒に生きていく。そういう中で、互いにパウロが言ったように、互いに人を自分よりも優れたものとして生きていく。これがキリスト教信仰の最も重大なことです。信仰を持つということは、人を自分よりも優れたものとして見れるようになっていくということです。それが人から必要とされ、人から愛される人間になっていくということでしょう。どんな立場にいる人も、どの場所にいる人も、軽蔑でもなく、拗ねるわけでもなく、主の戦いに進んでいくわけです。どちらでもいいんです。でも必ず神様は勝たせてくださる。それは、やる気のある人たちの力によって勝つんじゃないんです。いっぱい捧げている人たちの力によって前へ進むわけでもないんです。長老や執事という人たちが教会を作り上げているわけじゃないんです。全員です。私は家へ帰らなければならない人。私はまだ仕事が残っている人たち。私はまだ気になって仕方がないことがあるから。そういう人たちがいて、主の戦いは進められていくんです。みんなです。それが実現できてこそ初めて教会はこの世界で必要とされる場所になるんですよ。やる気のある人が、能力のある人がどんどん引っ張って形作られていくような場所は世の中どこにでもあります。そんなの当たり前の世界です。能力の高い人たちが人を引っ張っていって、そして能力のない人たちがどんどん切り落とされていく社会なんていうのは、この世界どこにだってあります。教会は違うんです。教会は決してそれを志向しないんです。世界は、教会を目指すようになる。世界は教会に向かって、 その形を整えていくんです。それが教会の使命です。教会は世界を癒すためにあるんです。私が大変こう尊敬している神学者の方が、ある時にそのことを言われて、私は今そのことを非常によく、いつも考えます。世界は教会になりたがっている。そういう場所になるということは、さあ恐れて弱気になっている者はいないか、帰れ、帰っていいよって言えるような場になるんです。俺たちがやっとくか。でも帰ってきた時に、さあみんなで分けよう。それがイエス様が私たちにくださった教会だ。そして私はその中で生きていく招きの中に一人一人置かれているわけですね。お祈りいたします。主なる神様、主の戦いは驚くべき人間の仕組みを覆すようなチャレンジに満ちております。どうぞこの教会も大きなチャレンジの中にありますけれども、そしてまた様々な取り組みと、そして歩みの中に私たちは置かれていますけれども、どうぞあなたから一人一人与えられているものが十分にあることを信じて歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。